世界の食文化と肥満の関係。肥満と食文化。世界の肥満人口が10億人を突破し、現代社会の最も深刻な健康課題の一つとなっています。かつて肥満は豊かさの象徴であり、先進国特有の問題とされていましたが、今やその構図は劇的に変化しています。特に日本、アメリカ、ヨーロッパという異なる食文化を持つ地域における肥満の状況と、近年顕著になっている中低所得国における肥満の急増という現象を比較すると、現代社会が抱える根深い問題が見えてきます。日米の対比、食文化の構造が生む肥満格差。世界的に見て、日本は先進国の中で極めて肥満が少ない国です。一方のアメリカは、成人の約4割が肥満とされる肥満大国です。この圧倒的な差は、人種的な差もあるのかもしれませんが、同時に食文化と食に対する価値観が関係しているようです。日本の伝統的な食文化である和食は、お米を主食とし、魚や大豆食品、野菜、海藻などを組み合わせた一汁三菜が基本です。お米は粒のまま食べるため、消化吸収が緩やかで、調理法も油をあまり使わない手法が中心です。さらに、昆布や鰹節などの出汁の旨味をベースに味付けをするため、バターやクリーム、動物性脂肪、植物油などに頼らなくても満足感を得ることができます。また、小さめの器に少しずつ盛り付ける文化や、栄養バランスの取れたお弁当の文化も自然と過食を防ぐブレーキとなっています。これに対し、アメリカの食文化は小麦と肉食が中心です。パンやパスタはバタラやチーズなどの動物性脂肪と相性が良く、知らず知らずのうちに高カロリー、高脂質な食事になりがちです。さらに決定的なのは、一人前の量の違いです。ハンバーガー一つ、コーラ一つとってもアメリカのサイズは圧倒的に大きいのです。外食でも家庭でも日本の 1.5 倍から2倍近い量が提供されることが珍しくなく、糖分の詰まった巨大な炭酸飲料をおかわり自由で飲む文化も根付いています。美味しさの基準が脂肪、塩分、糖分のパンチ力に置かれているため、脳の報酬系が刺激され、慢性的な過食を引き起こしやすい構造になっています。ヨーロッパの多様性、伝統とアメリカ化の葛藤。ヨーロッパ率は日本よりはるかに高いものの、アメリカほど極端ではないようです。ただし、ヨーロッパは地域ごとの食文化によって状況が大きく異なります。例えば、イタリアやスペインなどの南欧地域には、オリーブオイルや新鮮な魚介類や野菜、全粒穀を豊富にとる地中海食の文化があります。この伝統食は肥満や心血管疾患の予防に効果的であるとして、世界的に高く評価されています。また、フランスではバターやチーズを多く消費するにもかかわらず、食事の時間を大切にしてゆっくり講和を楽しみながら食べる、あまり間食せず質の高いものを楽しむ、という独自の食の美学があり、これが肥満の抑制に寄与していると言われています。しかし、近年ではヨーロッパ全体でファストフードや加工食品の普及が進むアメリカ化が進んでおり、伝統的な食文化が崩れつつある地域では、特に子どもの肥満増加が深刻な社会問題となっています。なぜ中低所得国に肥満が多いのか。これまで日米欧の食文化と肥満の関係を見てきましたが、他の地域はどうでしょうか。現在、肥満の増加率が一番高いのは、アジア、アフリカ、中南米などの中低所得国です。これには、栄養不足と肥満の二重負荷と呼ばれる現代特有の経済的・社会的要因が背景にあります。第一の理由は、安価なスナック菓子、即席麺、炭酸飲料などの普及です。これらの中低所得国では、新鮮な野菜や果物、質の高いタンパク質は価格が高く、一般の労働者層には手が届きにくいのが現状です。一方で、大量生産された安価で高カロリーでかつ依存性の高いジャンクフードは、急速に市場を拡大しました。つまり、 お腹を満たすために最も手軽で安い食べ物を選んだ結果、カロリー過多で栄養不足の盾になり、肥満が誘発されているのです。これは日米欧といった先進国も同じで、富裕層よりも貧困層の方が肥満が多いのが現実です。人類が誕生して以来、最大の恐怖は飢えることでした。それが多くの国では飢える人よりも肥満から来る疾患病に苦しむ人が増えてきたのは、何とも皮肉な感じがします。幸い、日本には和食という素晴らしい食文化があり、世界中の食品を食べられる国です。だからこそ、栄養バランスに気をつけて健康的で美味しい食事を心がけたいものですね。